最近のニュースは豪雨被害と新型コロナの感染拡大ばかりで気がめいってしまいますが、いかがお過ごしでしょう。私たちはそのような中で失われたエデンの園への憧れを強くせざるを得ません。1912年にアメリカのオースティン・マイルズが作詞作曲した I come to the garden alone、 私は一人で園に来るという美しいゴスペルがあります。僕はこれを聞くたびにエデンの園の情景を思い起こします。でも、この曲が作られたのは、ニュージャージーの冷たく陰気なジメジメとした地下室だったそうです。そこには窓もなく、空いた隙間から、隣の家の美しい庭だけが見えていたとのことです。私たちはこの混乱に満ちた世界からエデンの園の調和に憧れます。そして、私たちは今ここで、その情景を思い浮かべつつ、主イエスと語り合うことができます。そして、私たちはそこからこの混乱に満ちた世界に使わされていきます。今度の日曜日の朝の2つの礼拝で演奏されますが、以下のように訳されて歌われます。日本語歌詞、福音教会賛美歌378、津田淳子、2012年。
I come to the garden alone.
朝露の園を、
While the dew is still on the roses,
一人歩むときに、
And the voice I hear falling on my ear,
耳元に聞こえます。
The Son of God discloses,
主イエスの御声が、以下繰り返し、
And he walks with me, and he talks with me,
イエスは私に語る、
And he tells me I am his own,
あなたは我が物、
And the joy we share as we tarry there,
イエスと共に歩める、
None other has ever known,
喜び尽きず、
He speaks, and the sound of his voice,
主イエスの御声は、
is so sweet the birds hush their singing,
甘い歌のように、
and the melody that he gave to me,
この胸に語られた、
within my heart is ringing,
素晴らしい調べ、先の、繰り返し、
I'd stay in the garden with him,
主イエスと一緒に、
though the night around me be falling,
そのにいたいけれど、
but he bids me go through the voice of woe,
主の声は悩むように、
His voice to me is calling.
私を使わす、繰り返し。以下でアカペラの賛美と園の情景が映されます。また、次のサイトは昨年2月に当教会で開かれたジャクリーヌ・ロシェック・アネと細木麻子さんによるコンサート動画で、その5番目のシンドラー・ノリスト島のメドレーの2番目に収録されています。当教会のホームページからご覧いただけます。この関係で詩編45編を思い起こしました。以下の解説をお読みいただければ幸いです。この歌の表題の最後には、愛の歌、と記され、一節では著者が、王、のためにこの歌を作ったと、その背景が説明され、旧節では、王妃はオフィルの金を身につけて、あなたの右に立つ、と記されていることから、王の結婚式、の歌とも呼ばれます。ただ、不思議にもヘブル人への手紙1章8、9節においては、この歌の6、7節が引用されながら、巫女が神の栄光に輝き、御使いたちよりもさらに優れた、御使いにとっての礼拝の対象であることの証拠として引用されます。つまり、この歌は、直接的には、王の結婚式のために作られたものでありながら、ダビデの子としての救い主のご支配を予言したものとして、初代教会の人々には理解されていたのです。そして、この歌が神への不満を祈った44編に続くものとして配列されていることは興味深いことです。神よ、どうして?と祈った後に、理想的な王の出現が歌われているからです。2から5節には、王の麗しさ、尊厳、義の勝利、が歌われています。そして5節の、国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う、という表現は、先の詩編44編10から14節で、神の民が敵からかすめ奪われ、食い物にされ、物笑いの種とされていると描かれていることと驚くほど対照的です。イスラエルの民がそのような悲劇にあったのは、何よりも、ダビデに続く王たちが、神によって立てられた王としての自覚に生きていなかったからです。その意味で、詩編45編は、イスラエルの民が苦難の中で、本来の王の姿に憧れながら歌われたもので、その意味で、真のダビデの子としてのキリスト予言として理解されるのは、極めてこの詩編の文脈に合っていると言えましょう。6節の、神よ、という呼びかけは、王、に向けてのものと思われます。 なぜなら、7節では、神よ、あなたの神は喜びの油を、あなたに注がれた、と、王が、神、と呼ばれ、その王の神が、王に油を注いだと記されているからです。イエスご自身も、聖書が、神の言葉を受けた人々を、神々と呼んだ、と言っておられます。ヨハネ 10-35。なお、神、も、神々、も、ヘブル語にするとエロヒームという全く同じ単語になります。6節では、あなたの王座は世々限りなく、と歌われますが、これはダビデが神の住まいとしての神殿を建てると申し出たときに、反対に、神ご自身がダビデのために、一つの家を作る。あなたの王座は常しえまでも固く立つ、第2サムエル 7-11、16、と約束してくださったことを思い起こさせます。そして、ここでダビデの王座の支配が、公正の杖、と呼ばれるのは、詩編2編9節で、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、とあるように王の力ある支配を意味します。そのことが7節では、あなたは義を愛し、悪を憎んだ、と記されます。そして、救い主、このような理想的な王として登場されたのです。8から15節には、喜びと栄華に満ちた結婚式の情景が描かれます。それは、黙示録19章6から9節では、子羊の婚宴、として実現すると約束されています。そこでは、我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。花嫁は、光り輝く、清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いである、と記されています。これこそ、すべてのクリスチャンに約束された栄光のゴールです。祈り。主よ、私たちの救い主イエスが、ダビデの子として現れ、愛の支配をこの地に実現してくださる王であることを感謝します。私たちをその支配の完成のためにお持ちください。